皆さんよろしくお願いいたします。私、マイクロソフトの松尾と申します。先ほどのですね、宇野木とは同じ部署におりまして、普段はですね、主に Xbox 360 の、 ゲーム開発者の方々との、 テクニカルサポートをしております。前のセッションを聞いていただいた方、おそらく大勢いらっしゃるかと思うんですけども、皆さん宇野木のパスワードは覚えていただいたでしょうか？中にはですね、記憶力良くて覚えてしまった方いるかと思いますが、決して彼のためにもですね、晒さないようにお願いいたします。それではですね、ここから DirectX と GPU チューニングというタイトルでですね、私松尾の方からセッションを続けさせていただきたいと思います。で、このセッションなんですけれども、ここに挙げております、5つの項目を通してですね、Windows 8のアプリケーション、ここでいうアプリケーションというのは、主にゲーム関係になってくるかとは思うんですけれども、そのアプリケーションを開発するにあたってですね、一つのバイナリーで、多岐にわたるハードウェアに対応し、また快適な動作をですね、ユーザー様に提供していただくには、どういった情報が必要かということをですね、皆さんにご提供できたらなと。あと、それを実現するためのアドバイスですね、そういったものを皆さんにこの場を使って提供できたらなというように思っております。で、まずはそのハードウェアの多様性についてなんですけども、ちょっとごく簡単にですね、お話をしたいと思います。ちょっとアニメーションが入りますけれども、Windows 8はですね、タブレット PC で、ここでの絵ではですね、なかなか区別つきづらいかとは思うんですけども、いわゆるノート PC と、それからタッチパネルに対応したノート PC、それからオールインワン型のですね、タッチパネルモニターを持った PC であるとか、マルチモニターを持ったゲーミング PC、こういったですね、さまざまなデバイスにインストールされることが想定されております。でこれはシステム的にですね、ローエンドですと、例えばインテルの Atom CPU に、オンボード GPU であります GMA の3150といった構成から、ハイエンドに関しましては、例えば AMD のクワッド CPU に、Radeon のですね、一番最近だと7970シリーズとかになるんでしょうか。そういったハイエンドの構成、その性能差にですね、非常に大きな差のあるハードウェアを一つの Windows 8という OS でカバーするということになります。でこういったですね、性能幅、非常に多岐にわたるデバイスをサポートするために、Windows 8におきましては、前のセッションでもありましたけれども、DirectX 11.1 というものを提供させていただいております。でここでですね、まずこれまでの OS とそれに対応するハードウェアおよび DirectX のバージョンについてですね、少しおさらいしておきたいかと思います。まず Windows XP ですけれども、 Windows XP におきましては DirectX9 というバージョンがサポートされていました。でこの DirectX9 というのはですね、我々マイクロソフトとハードウェアのパートナー様、そしてグラフィックスベンダー様、この3社がですね、協力いたしまして、当時の最先端を実現するための仕様を固めたものです。で我々マイクロソフトは当時のですね、この仕様を固めたハードウェア GPU パワーを活用するための D3D9 の API というものを開発して提供させていただきました。で現在のですね、例えば DirectX10 であるとか11といったテクノロジーですけども、この DirectX9 をベースにしたものというように考えてもよいかと思います。でこの DirectX9 のハードウェアですけれども、今現在でもですね、非常に多くマーケットに存在しておりますし、特にモバイルの分野ですね、こちらにおきましては、今でも DirectX9 テクノロジーを採用されるケースが見られます。で次に Windows Vista ですけれども、 Vista になりますと、より発展したですね、新しい機能をより幅広く提供するために DirectX10 に対応したハードウェアというのが登場します。で我々はですね、この DirectX10 に対応する GPU の能力をフルに活用するために D3D10 という API を用意いたしました。そしてですね、今現在使われている Windows 7ですけれども、 Windows 7におきましては DirectX11 対応のハードウェア、こちらによってですね、グラフィックスインダストリーにおけるメジャーシフトというものが行われました。 ダイレクテックス11ハードウェアではテセレーションでありますとか、コンピュートシェーダーですね、そういったより高度なテクノロジーを提供させていただいております。これに伴いですね、これまでの D3D10 の API ではこうした機能をですね、活用するのに十分ではなくなったということで、新たにですね、D3D11 の API というものを提供させていただいております。このようにですね、これまでのアプリケーション開発におきましては各世代のハードウェアに対応するためには異なるバージョンのですね、各世代のダイレクト X API を使用していただくという必要があったんですけれども、Windows 8におきましてはダイレクト X 9から11までのですね、全てのハードウェアに対応するということで、このアプリケーションを開発する際にですね、これら3つの異なるハードウェア、異なるコードパスにどのように対応していただくか、対応していただくかというのが大きな問題となってきます。そこでですね、Windows 8におきましては一つの API セットで、より簡単にですね、異なる性能を持つ GPU を活用していただくために、機能レベルという概念を設けております。で、 Windows 8でサポートされます D3D11.1 ですけれども、こちらはですね、異なるレベルのテクノロジー、ハードウェアですねを活用していただくための機能レベルというのがそれぞれのハードウェア用にですね、提供されておりまして、 API セット自体は 11.1 の API に統一されております。で、これによってですね、これまでのものとは違ってハードウェアに合わせてですね、 D3D9、10、11 をそれぞれ使い分けていただくという必要がなくなります。で、多くの方はですね、この D3D11 の API、DirectX11、 さっきからなんか11とか11とかあれしてください、そこはあんま気にしないでくださいね。DirectX11 に対応したハードウェアがこの D3D11 の API を使うためには必要だというように勘違いされている方非常に多いかと思うんですけれども、 D3D11 の API はですね、 DirectX9 から11まで全てのハードウェアに対してアクセス使用することが可能となっております。で、個々のですね、機能レベルを見ていく前に、まず全ての機能レベルにおいて提供されているサービス、こちらについてですね、触れていきたいと思います。まず、ちょっとこう今更な感じですけれども、DirectX9 以降のですね、ハードウェアにおきましては、プログラミングを必要とするインターナルプロセッサー、いわゆるシェーダーコアですね、こちらを持ち合わせております。で、このプログラミングに使用されるのが、HLSL ハイレベルシェーダーランゲージと呼ばれます、C-like な言語、こちらを使用することになります。で、この HLSL に関しましては、全てのですね、機能レベルにおいてシェーダーのコーディングに使用していただくことが可能です。また低精度および高精度の整数、それから不動小数点演算、こちらもですね、全ての機能レベルで使用していただくことが可能です。で、こちらについてはですね、また後ほどのスライドでも触れることになりますけれども、いわゆる低精度演算に対応した GPU におきましては、演算に必要なですね、最低精度というものをプログラマーの方に指定していただきます。で、こちらによってですね、パフォーマンスの向上が期待できるというものです。で、3つ目なんですけれども、Windows 8のアプリケーション、いわゆるメトロアプリですね、に関しましては、Windows ランタイム上で動作しております。で、このランタイムによってですね、 DirectX9 から11までのハードウェアのですね、差異を吸収しておりますので、全てのハードウェア上において一貫性のあるですね、アプリケーションの実装というのを実現しています。で、ここからはですね、個々の機能レベルについて見ていきたいかと思いますが、まず機能レベル9、9ですね、こちらはですね、全てのハードウェアレベル、 DirectX9 それから11まで対応した全てのハードウェア上で未利用することが可能です。で、今更説明することでもないかとは思うんですけども、この DirectX9 で使用できるシェーダーステージというのは頂点シェーダー、それからピクセルシェーダーの2つということになっておりまして、 その他の特徴といたしましては、8つのテクスチャーへ同時にアクセスできるですとか、4つのマルチレンダーターゲットに対応しているといったことが挙げられます。その他の特徴に関してはですね、こちらの図を見ていただきたいかと思うんですけれども、次に機能レベル10ですね。でこちらのレベルを使用していただくには、ダイレクト X10 以上に対応したハードウェアというものが必要になってきます。で機能レベル9とのですね、大きな違いですけれども、シェーダーステージにですね、ジオメトリーシェーダーが追加されたということです。またダイレクトコンピュートのですね、基本機能が追加されたことによりまして、GPU によりますジェネラルコンピュテーション、いわゆる GPGPU と呼ばれるものの実装が可能になったのもこの機能レベル10からです。その他のですね、主な項目、機能レベル9との違いということですと、より多くのテクスチャーが扱えるようになったりですとか、より多くのレンダーターゲットがサポートされたというようなことが挙げられます。で最後に機能レベル11ですけれども、こちらはですね、ダイレクト X11 以上に対応したハードウェアが必要となります。でこの機能レベル11ではですね、機能レベル10で追加されましたジオメトリーシェーダーに加えまして、ハルシェーダー、ドメインシェーダーと呼ばれる2つのシェーダーステージとテステレーションですね、こちらは固定機能ファンクションになるんですけども、この3つの機能がサポートされております。またダイレクトコンピュートがですね、フルにサポートされるのもこの機能レベル11からということになっております。で実際のですね、アプリケーションでは先ほどご紹介した機能レベルをどのレベルに対応していくかというものをですね、指定していただくことになるんですけれども、こちらに挙げましたようにアプリケーションでですね、対応する予定の機能レベル D3D フィーチャーレベルというものがありますけれども、バッテリーが少なくなっております。なんで大丈夫、繋がってる、
抜けてます。
はい、大丈夫です。すいませんでした。この D3D フィーチャーレベルというもののですね、配列を用意していただく形になります。でここではですね、機能レベル 9.1 というものを挙げておりませんけれども、アプリケーション側でですね、すべての機能レベルに対応する必要はありませんので、必要な機能レベルだけをピックアップしてあげてください。でこちらがですね、クリエイトデバイスの実際の呼び出しになるんですけども、ちょっとコード小さくて見づらいかとは思うんですが、こちらのところにですね、先ほど用意しましたフィーチャーレベルのですね、配列を渡してあげます。そうしますと、実際にですね、そのアプリケーションが動いておりますデバイス上でサポートされている最高レベルの機能レベルというのがここに返ってきます。で冒頭でも触れましたが、 Windows 8はですね、非常に幅広いパフォーマンスレベルのデバイス上で動作します。でそのためですね、どのデバイスでも快適に動作するアプリケーションを提供するためには、先ほどご紹介いたしました、機能レベルをですね、うまく使い分けながら最適化を行っていただくという必要が出てきます。でここでですね、話を進める前に、本当であればちょっと簡単なデモをお見せしたいところなんですけれども、ちょっと今回ですね、セッション時間が45分と短めに設定されておりますので、ちょっと話を先に進めさせていただいて、最後にちょっと余裕がもしあるようであればですね、そこでもう本当にごく簡単なパーティクルシステムのサンプルなんですが、機能レベル別に最適化を施したものというものをですね、もし時間がちょっと余裕あれば最後に見ていただきたいかと思います。で、まず実際のですね、アプリケーションの開発を行っていただく際には、すべての機能レベルを使用できるダイレクト X11 のですね、ハードウェアを用意して使っていただくことをお勧めします。で実際にですね、対応すべき機能レベルに関してなんですけれども、現在のマーケットに存在しておりますそのハードウェアレベルですとか、実際にですね、これからリリースされます Windows 8が搭載されるであろうハードウェアレベルを考慮いたしますと、おそらくですね、機能レベル 9.3 というのが最低ラインになってくることは来るかと思われるんですけれども、 従来からのですね、Windows、まあ、XP ですとか7ですとか、そういったところからこうアップグレードしてくる方というものも当然いらっしゃいます。でそういった場合にはですね、まあ、機能レベル 9.1 の、まあ、ラップトップであったりデスクトップ使用されている方が非常に多いかと思いますので、まあ、機能レベル9からですね、まあ、対応をしていただくことが重要になってくるかと思います。でただですね、まあ、多くのハードウェアに対応するだけということであれば、機能レベル9にだけですね、まあ、対応していただければいいんですけれども、まあ、より高機能のですね、GPU を搭載したデバイスを持つユーザーに関しましては、まあ、その恩恵を得られるようにですね、ぜひ機能レベルに合わせたスケールアップというものを行っていただきたいと思います。また Windows 8のアプリケーションで重要なのはですね、そのアプリの実行時にベンチマークを行うことですね。で実際にユーザーの使用しているハードウェアのパフォーマンスというものをアプリ側で把握していただいて、その結果に応じてですね、まあ、動的に最適化を施していただくという形になります。でこのベンチマークなんですけれども、まあ、実際のこうアプリが立ち上がるまでに例えば表示されるあのスプラッシュスクリーンですね、そういったもののこう裏で、まあ特徴的なシーンをですね、まあ、数フレーム分描画、実際の表示はしなくて構いませんが描画したいいただいて、まあ、それを計測していただくというような形で行ってください。それからですね、機能レベルに応じたそのスケールアップを行う際なんですけれども、機能レベルのですね、まあ、差異をきちんと認識しておくことが必要になってきます。先ほどあの各機能レベルの特徴を、まあお見せしましたけれども、例えばですね、機能レベル9におきましてはジオメトリーシェーダーはもちろん使えませんし、機能レベル10でアプリを組むときにはテセレーションの利用ができないとですね、その機能レベルごとの差異というものをしっかり把握しながらスケールアップというものをする必要が出てきます。で最後にこれがなかなか面倒なんですけども、アプリケーションで対応する予定のですね、機能レベル、こちらはぜひ全てテストを行うようにしてください。でそれもですね、まあ、開発に使用していただいたその DirectX11 対応のハードウェアの上だけでやるのではなくて、実際にですね、例えば DirectX9 のハードウェア、10のハードウェアというものを個別にですね、まあ、用意していただいて、そのハードウェア上でそれぞれの機能レベルのテストを行うということを強くお勧めします。でまあ、機能レベルごとの差別化についてなんですけれども、レベル9からのスケールアップを行う際にはですね、まあ、パフォーマンスの向上だけではなく、まあ、上位の機能レベルで追加されました追加機能ですね、先ほどのジオメトリーシェーダーですとかテセレーション、そういったものを使ったですね、差別化というものを同時に検討してあげてください。ユーザーはですね、まあ、より高機能なハードウェアにおきましてはより高いパフォーマンス、それからより高いクオリティというものを期待されます。で例えばですね、Windows 8におきましては立体視 3D、ステレオ 3D ですね、こちらが標準でサポートされておりますので、ダイレクト X の11の機能レベルを使うときにはその立体視 3D を対応してあげるというのも、まあ、一つの方法です。その他ですね、まあ、テセレーションを利用することによって、まあ、より詳細なジオメトリーを用意するといったことも考えられます。でこのようにですね、まあ、異なる機能レベル間における、ビジュアルクオリティですね、こちらに差を設けることによって、より高い機能レベルに対応するハードウェアを持ったですね、まあ、ユーザー様に対しては、まあ、それに見合うだけのものを提供してあげるということが非常に大切になってくるかと思います。その他、まあ、ビジュアルクオリティにですね、まあ、差別化を設ける手段といたしましては、まあ、これも一般的な手段ですけれども、より高いパフォーマンスを持つハードウェアではですね、まあ、より解像度の高いテクスチャを使ってあげると、それから、まあ、例えばバンプマップをですね、合わせて適用してあげるといったような方法も挙げられます。でここにちょっとこの絵だと分かりづらいかも思いませんが、その左にあるイメージと右にあるイメージ、左にあるイメージの方がですね、より詳細なディテールの書き込みが行われていますが、右で使ったテクスチャのですね、8倍の解像度のテクスチャを使っていたり、そのバンプマップは対応されたりといった形になって、まあ、見た目のですね、ビジュアル的なその品質というものが違ってきますので、ぜひこういったことも検討してあげてください。 で、まあ、こちらも非常に一般的なものなんですけども、まあ、テクスチャを扱う上でですね、そのビジュアルのクオリティとパフォーマンス、動作パフォーマンスですね、このバランスをですね、うまく取るために、まあ、ミップマップレベル、適切なミップマップレベルを使用するということが大事です。で、適切なですね、ミップマップレベルを使用することによって、まあ、ハードウェアはですね、フィルタリング処理をより効果的に行うことができます。で、パフォーマンスの低いハードウェア上で動かさなきゃいけないといった場合にはですね、まあ、トップレベルのいわゆるベーステクスチャを使うのではなくて、まあ、より低解像度のですね、テクスチャを使ってあげるようにしてあげると。で、こうすることによって、まあ、クオリティは犠牲になってしまいますが、同等のですね、パフォーマンスを得ることが可能になってくるかと思います。その他にですね、テクスチャーと同じように、まあ、ジオメトリーに関してもですね、ディテールの調整をぜひ検討していただきたいかと思います。例えばですね、詳細なディテールを持つジオメトリーの他に、より、まあ、ディテールを抑えたですね、低ポリゴンで作成したジオメトリーというものを用意します。で、これにはですね、まあ、2つの利用価値がありまして、まあ、1つは、まあ、遠距離用の描画とその近距離用の描画で使い分けていただくため、いわゆる、まあ、LOD としての用途ですね。で、もう1つはそのさほどですね、超点処理パフォーマンスを持たない、パフォーマンスの低いハードウェア上で動かすとき、こういったときにそのより詳細なディテールを持たないですね、モデルを使っていただくというものです。それからですね、MSAA、マルチサンプリングアンチーラシングですけども、こちらもですね、イメージのクオリティ向上に非常に有効な処理なんですけども、同時にコストもですね、それなりにかかります。ですので、もしピクセルフィルレートが原因で、まあ、あのフレームレートがですね、期待するフレームレートが出すことができないといった場合には、サンプル数をですね、削減していただくとか、まあ、場合によってはこの MSAA 自体を無効にしていただくといったこともですね、検討する必要が出てくるかと思います。また低解像度のですね、レンダーターゲットを使用して描画したものをスケールアップしていただいて最終的に出力するといったこともですね、まあ、フィルレートが原因でフレームレートが出ないといった場合には非常に有効な手段です。ただですね、こちらに関しましては、テキストですね、テキストに関しましてはその拡縮を行いますと非常にその文字がですね、読みづらくなってしまいますので、テキストの表示についてはあまりこのスケールアップを適用するのはお勧めいたしません。で、またこの小さいレンダーターゲットに描画するというのはですね、ポストプロセス処理の、まあ、負荷を下げるという意味でも効果的ですので、まあ、場合によってはですね、検討していただいても良いかなと思います。で、ここまでにですね、まあ、いくつか一般的な手法を含めてですね、まあ、パフォーマンスとビジュアルクオリティのバランスを取るために考慮すべき点というのを、まあ、挙げさせていただきましたけれども、これらの最適化を行う際にですね、ぜひ注意していただきたいのは、その必ずしも機能レベルと動作パフォーマンスは一致しないということです。以前はですね、その新しいハードウェアであれば、まあ、より高機能で、よりハイパフォーマンスであるというのが一般的だったんですけれども、現在はですね、必ずしもそうとは言い切れません。ローエンドのハードウェアとそのハイエンドのハードウェアとのですね、まあ、性能幅が非常に広がってきますので、来ておりますので、より多くのですね、機能を持ったハードウェアでも、パフォーマンス自体は低いということがあり得ます。で、そのためですね、ランタイム時、アプリケーション実行時に実際のパフォーマンスをチェックしていただいて、その結果に応じてですね、最適化をしていただくということが重要です。対応するですね、機能レベルが高いからといって、そのハードウェアのですね、パフォーマンスは高いんだという想定のもとにコーディングするのはですね、まあ、非常に危険な行為だと言えるかと思います。で、このグラフはですね、まあ、ハードウェアの対応レベルと、まあ、パフォーマンスを示したものなんですけども、まあ、これまでのパフォーマンスカーブというのはですね、まあ、このようにより新しいハードウェアであれば、まあ、より、ハイパフォーマンスというものだったんですが、現在ですね、まあ、このように、まあ、ローエンドとハイエンドの、まあ、デバイス GPU のですね、差というものが非常に広くなってしまっていますので、ローエンド同士のハードウェアを比較した場合にはですね、さほどその性能 さに、まあ、もちろん使える機能は多くなっているんですけども、動作レベルのパフォーマンスというものにですね、さほど差がないものが存在します。こうした理由からですね、アプリケーション実行時に行われるプロファイリングで、それをもとにした最適化を行うというのがですね、非常に重要なことになります。でまずはですね、先に紹介した手順を使っていただいて、そのユーザーが使われるハードウェアが実際に対応する機能レベルですね、こちらをチェックしていただいて、まずそのレベルをもとにですね、アプリケーションの機能に制限を設けてあげると。例えばテセレーションは使わないだとか、この機能レベル以上であれば立体時 3D も対応するとか、そういう制限ですね。でその次にですね、その実際に計測を行ったパフォーマンスに対して、結果に応じたですね、調整を行うという形になります。こちらのコードはですね、そのパフォーマンスを計測するためのコードを示したものなんですけども、ちょっと見づらくて申し訳ないんですが、ランタイム時にはですね、実際にはその CPU で実行されるコードと GPU 上で実行されるコードという2つのコードが存在します。でそれらがですね、並列に処理されておりますので、きちんとしたタイミングデータを計測するためにはですね、そのプロファイルの結果が返ってくる前に GPU の処理、これが完全に終了していることをですね、確認する必要があります。でそのためにですね、クエリーイベントというものを、作成します。次にですね、一度フラッシュを実行していただいて、パイプラインをクリアしていただいてから、計測に適した特徴的なシーンをですね、数フレーム分描画を行っていただきたいと。でその際にですね、実際の表示は行わないようにしてあげてください。で表示を行ってしまいますと、フレームレートがですね、モニターのリフレッシュレートに固定されてしまいますので、実際のパフォーマンスの計測というのができなくなってしまいます。で、クエリーによってですね、GPU の処理が完全に終わるのを待っていただいてから、描画にかかった時間を計測していただくと。でここでのですね、計測結果が例えばこう60フレームパーセックに届かなくなった場合ですね、例えば実際アプリケーションのですね、動作を、モニターのリフレッシュレートに同期させていたりした場合ですね、たとえそれがその1フレーム2フレームの不足であっても、一気にですね、60フレームから30フレームまで、フレームレートが落ち込んでしまいます。で60フレームとですね、30フレームをこう行ったり来たりして動作するようなアプリケーションゲームっていうのは、それを使用しているユーザーにとっては非常に不快な状態になりますので、ここら辺をですね、どのフレームレートを目標にして最適化を行うかというところの目安として、このプロファイリングを使ってあげてください。一応ここでの目標はですね、最適化としてまず60フレームパーセックのを維持しましょうということと、あともう一つ重要な目標としまして、できる限りですね、消費電力を抑えてあげましょうということがあります。で Windows 8のデバイスですけれども、これも繰り返しになりますが、非常にですね、多岐にわたったデバイスに対応しております。でその中にはですね、バッテリー駆動のデバイスも少なくありません。でそのためですね、消費電力を極力抑えてあげて、デバイスの駆動時間、こちらをですね、可能な限り長く保つ努力というのは、非常に重要なことになってきます。で、その目標を達成するためにですけれども、まずパフォーマンスの低下に関しましては、大きく分けてですね、ジオメトリーサイドの問題とピクセルサイドの問題というのが挙げられますが、一般的に顕著なのはですね、ピクセルサイドの問題となります。でこれはですね、ピクセル処理で扱うデータ演算量はですね、ジオメトリーの処理と比較して、桁違いにですね、大きなものになっているからというのが理由になります。そこでですね、まずレンダリングにかけるシェーダーコストの削減というのを考えてあげてください。演算工数が多くかかるですね、複雑な処理、こういったものを極力避けていただくのと、また冗長な処理ですね、最低限に抑えてあげると。でこれはすべてのですね、シェーダーステージに対して、有効といえば有効なんですけれども、最も扱うデータの多いであろうピクセルシェーダーからですね、こうした最適化をするのが最も効果的かと思います。 次にラスター化の処理削減についてですけれども、いわゆるフィルレートがですね、原因でパフォーマンスが低下してしまう場合は、実際に必要とするサイズよりも一回り、場合によっては二回りほど小さなレンダーターゲットを使って描画を行ってあげてください。で、割とですね、優秀なスケーラーユニットを積んだデバイスが多く存在しておりますので、最終出力はそのスケーラーによってですね、スケールアップしていただくというのも非常に有効かと思います。それからですね、あらかじめ例えば不透明オブジェクトを Z 相当していただくことによって、その信徒テストの効率を上げていただくと。で、これによってですね、ピクセルの上書きを抑える、これも非常に有効です。で、ここには挙げておりませんけれども、その他にも Z プレパスといった処理もですね、シーンによりましては非常に効果的かと思います。で、その他ではですね、例えばゲームですとヘッドアップディスプレイといったものをですね、そのゲーム世界の上に描画する形とるかと思うんですけども、そういったヘッドアップディスプレイをですね、まず先に描画してあげるといったことも、そのオーバードローをですね、最小限に抑える一つの工夫かと思いますので、いろいろな工夫の積み重ねになりますけども、このオーバードローのですね、を最小限に抑えるといったことをぜひ考慮していただきたいと思います。描画コストの削減についてですけれども、2つの機能がですね、Windows 8では追加されております。1つはですね、ミニマムプリシージョン、最小精度と呼ばれるものと、もう1つはタイルベースのレンダリングですね。これはですね、すべての機能レベルで利用することが可能です。まず最小精度についてなんですけれども、ここでですね、 GPU における処理についてちょっと考えてみたいと思いますが、通常ですね、 GPU におけるすべての演算というのは32ビットで処理されています。ただ、一部の GPU はですね、そのデータを16ビットにしてあげることで、演算をですね、ベクター化、つまり一度に2つの16ビットデータの演算を行えるものというものが存在しています。で、そこでですね、実際の演算をもしより小さいビット精度で行っても大丈夫だということであれば、それをですね、 OS に伝えてあげるための機能というものが追加されました。それがですね、ミニマムプリシージョンと呼ばれるものです。で、どの演算を例えば16ビットフロートとか16ビットインテジャーで処理してよいのか、これを判断するのはですね、実際にコーディングを行う皆さんのお仕事ということになります。で、これはですね、ビット精度が足りない場合に、例えばそのジャギが発生してしまったりですとか、ちょっと期待しないところにピクセルが飛んでしまったりとかですね、描画イメージのそのクオリティ低下を招く恐れがありますので、どの演算を16ビット演算にしてもいいのかというのは、実際にですね、開発を行う皆さんの方で判断してあげてください。で、もしですね、その16ビット精度の演算で問題ないよという場合には、これに対応するですね、ハードウェアにおきましては、2倍の量ですね、2倍の量の演算を同じ時間で処理することができるようになります。で、中にはですね、これに対応しないハードウェアというのももちろん存在しておりますが、その場合はですね、これまで通り32ビットによる演算処理が普通に行われまして、特別なペナルティというものは発生しませんので、必ずですね、より低精度な演算で十分だという場合には、こういった Min16 フロートであるとか、Min16 イントというものを使っていただければと思います。また、ゴールの一つといたしまして、消費電力の削減というものを挙げさせていただきましたけれども、こちら使いますと、2倍の演算量をですね、同じ時間で処理できるということで、その高い消費電力を必要とする時間をですね、削減できるということにつながっていきます。これによってですね、バッテリーの持ちを長くするということにもつながってきます。このようにですね、パフォーマンスの向上、それから消費電力の削減というのはですね、非常に関係が深いところにありますので、仮に皆さんがですね、どちらか一方を目的としてその最適化を行った場合でも、大体はですね、その両方に対して効果が見られることになるかと思います。で、こちらの最小精度を使う際のコードサンプルになるんですけども、こちらはですね、輝度調整を行うポストプロセスのコードになります。で、実際に何をどんな演算を行っているかっていうのは、ここではさほど重要ではないんですけれども、注目していただきたいのはですね、今赤く囲った部分、すべて32ビットフロートであるということです。 で、これらをですね、もし16ビット制度で演算しても問題ないよということであれば、このようにですね、min16 フロートというものを使用して変数を定義してあげてください。でこの場合もしハードウェアがですね、16ビット演算に対応していない場合はこれまで通りの32ビット演算処理が行われますし、もしハードウェアが対応していればですね、まあ、より高いパフォーマンスを得ることが可能です。でちなみに最後の出力値に関しましては、まあ、32ビット制度のまま変更しておりませんけれども、まあ、これは単純にですね、まあ、データのやり取りに16ビットだったり32ビットだったりっていう、こうデータが混在していますと管理がめんどくさいなというだけの理由です。で実際のですね、演算処理部分さえきちんと16ビット処理させて、してあげていれば、まあ、パフォーマンスの方問題なく向上いたしますので、この中身の方ですね、場合に応じてこの min16 フロート等の使用を検討してあげてください。次にタイルベースのレンダリングについてです。GPU はですね、まあ、スクリーン上のすべてのピクセルにアクセスする必要がありまして、またですね、ピクセルシェーダーがそのピクセルを処理する際には、まあ、メモリーへのですね、読み書きというものが発生します。でこのメモリーへの読み書きというのはですね、書き込みですけれども、パフォーマンス的にも、まあ、消費電力的にもですね、非常にコストの高い処理になります。ただ、まあ、これもですね、また一部の GPU になるんですけれども、一部の GPU ではタイルキャッシュというものが採用されておりますので、これをですね、あらかじめ考慮した描画を行うことによってパフォーマンスの向上というものが期待できます。これはですね、キャッシュへのアクセスは実際のメモリーのアクセスと比較して非常に高速であるということと、消費電力もかからないということですね。ですので肝はですね、いかにキャッシュ内に必要なデータを長く留めておくかということになります。またタイルキャッシュ、当然ながらキャッシュですので、スクリーンサイズよりはですね、小さなエリアしか扱うことができません。ですのでタイルベースのレンダリングにおきましては、その必要となるタイルの数だけ繰り返しですね、コマンドストリームを実行してあげる必要というのが出てきます。こちらはですね、通常のレンダリングが行われる様子をですね、表したものです。コマンドバッファーが作成されまして、それが GPU に渡されることでシーンに描画というものが行われます。一方こちらがタイルベースレンダリングの場合となりますけれども、タイル前にですね、描画処理を行うことでできるだけそのキャッシュ内で処理を行うことが可能になります。ただ一方でですね、そのコマンドバッファーをタイルの数だけ繰り返し実行してあげる必要というのが出てきます。で、タイルベースレンダリングのですね、最適化についてなんですけれども、一部のですね、描画シーケンスにおきましては、そのタイルベースレンダリングをする場合にですね、期待されるイメージここを正しく得るために、同じデータのですね、コピーを複数用意する必要というのが出てきます。これは例えば最初のタイルに描画を行った時と次のタイルに描画を行う時で全く同じデータを使う必要が出てくるんですが、仮にこれが途中で更新されてしまったような場合ですね、最初にタイルに描画した使ったデータというのを、そのオリジナルを取っておく必要が出てくるということです。ただですね、Windows 8におきましては、より多くのケースでこのタイルベースレンダリングのアドバンテージを得られるようにですね、そういった不要なコピーの作成というものを避けるための拡張機能というものが追加されています。ヒントとして、Windows ランタイムに与えてあげるわけなんですけども、この機能をですね、利用していただく際にはいくつかの約束事を守っていただく必要というものがあります。この約束事を守らないとですね、途中でデータが例えば壊されたりしてしまいますので、そのタイルレンダリングの結果がですね、期待するイメージと違ってしまうというようなことになりかねません。でその約束事なんですけれども、まず一つですね、シーン半ばでですね、フラッシュの実行してはいけないということです。シーンに必要な描画処理はですね、フラッシュは挟まずにすべてまとめて行ってあげてください。でフラッシュが行われますと、そのリソース等のですね、オブジェクト、これが破棄されてしまいます。ただですね、先ほども触れたようにすべてのタイルの描画が終わるまではデータに対して一切の変更を加えてはなりませんので、 死半ばでのですね、フラッシュは絶対に実行しないようにしてあげてください。またオフスクリーンレンダーターゲットとそのメインレンダーターゲットへの描画をこう交互に行うような描画パイプラインですね。そういったものも NG になります。でレンダーターゲット間をですね、行き来しますと、オフスクリーンレンダーターゲットからメインレンダーターゲットから移る際にですね、中でこのフラッシュが実行されてしまうんですね。でまあ、これはですね、例えばその必要なテクスチャーに更新を加えながら、まあ、その都度ですね、そのテクスチャーを利用してシーンを描画するといったときに、オフスクリーンに描画してそれを使ってメイン、レンダーターゲットにその繰り返しといったことが行われるケースがあるんですけれども、そういうパイプラインはですね、構築しないように気をつけてあげてください。次にですね、レンダーターゲットの一部しか更新しないような場合ですね、そういった場合にはシザーを使用します。でシザーを使用していただくことによって、まあ、アクセスが不要なエリアというものがですね、明確になりますので、そのエリア内のデータというのは変更されないんだということがですね、保証されることになります。また可能な場合はですね、ディスカードフラグ、それからノーオーバーライトフラグというものを、まあ、リソースをですね、マップする際に使ってください。でこのフラグを使用することによって不要となったリソースとそうでないリソースというのをですね、明示的に設定することが可能になります。で GPU 上のリソースをマップしてですね、まあ、CPU で利用していただく場合に、ディスカードフラグが設定されている場合というのはもう内容は破棄されていいということを意味しますので、もう自由にですね、データを上書きして変更することが可能です。で一方ノーオーバーライトフラグが設定されている場合はCPU で参照することは可能ですけれども、その内容は変更されないということが保証されます。でデータの中身が変更されないことが保証されますので、まあ、オリジナルのデータを改めてコピーして保存しておくということは必要なくなるという形になります。でこのディスカードのオーバーライトフラグですけれども、まあ、何もタイルベースのレンダリング時だけではなくてですね、まあ、通常のレンダリングにおきましてもGPU リソースを有効に使うといった点では非常に効果的ですので、ぜひですね、通常の描画においても活用してあげてください。また Windows 8におきましては、まあ、D3D11 ですね、ではレンダーターゲットビューに対してですね、ディスカードを指定することが可能になっております。プレゼント化処理がですね、終了した後に次のシーンの描画によってもしレンダーターゲットのですね、全てのエリアが更新されるといった場合はこのディスカードを使ってあげてください。全てのエリアがですね、まあ、更新されるということは更新前のイメージがどうであったかっていうのをですね、まあ、気にかけてあげる必要は一切ありません。ただですね、まあ、一部のエリアをクリッピングして描画を行うような場合、例えばそうですね、カーソルの点滅とかその点滅する部分だけをこう更新するといった場合ですね、そういった場合にはですね、このディスカードは設定しないでください。その場合更新するのはですね、まあ、クリッピングされたエリアだけで、他の部分というのは以前の状態をまあキープしてあげる必要が出てきますので、ディスカードは使わないという形になります。はい、でタイルレンダリング時にですね、まあ、複数のデータのコピーが必要となる描画シーケンスの、まあ、例というのをここで挙げておきたいと思うんですが、まあ、動的なジオメトリーとありますけれども、例えばですね、ボールが窓ガラスに当たって割れるといったような描画をイメージしてください。で窓ガラスはですね、もともと2枚のポリゴンで形成されていますが、ボールが当たったことによって砕け散って複数のポリゴンに分割されます。ただまあ砕け散るまでは大量のポリゴンデータ必要としませんので、出ないよ、なんか進んじゃいましたね。よ、はい、まず頂点バッファー、データの入れ物ですね、こちらを作成してあげます。で次に、まあ、ボールが当たったよというイベントをトリガーにして、その砕け散った窓ガラスのデータを作成してあげて描画します。でその後ですね、まあ、同じシーンでまた別の砕け散った窓の描画を行うとします。でこの時、まあ、1つ目のデータ作成に使用した頂点バッファーがまだ十分なサイズを持っていますので、2つ目のデータも同じ頂点バッファーの中に作成したとします。でこの場合ですね、まあ、最初のデータは2 2つ目のデータの変更によって修正されてしまったかどうかっていうのがランタイムから見て定かではありませんので、万が一に備えてですね、コピーを作成しておく必要があります。で、ここでコピーが必要になりますと、この頂点バッファのデータが倍になります。で、これを取っておかないとですね、仮にその最初のデータが2つ目のデータ作成で壊されていた場合に、複数のタイルでこう実行コマンドバッファを実行したときに正しい絵が得られないという結果になります。ただこの時にですね、このように2つ目のデータ1つ目のデータを壊さないよというのがプログラマーの方がもし保証できるのであれば、最初のデータ作成時にですね、この頂点バッファをマップする際にディスカードを指定してあげます。で、2つ目のデータを作成する際にはノーバーライトフラグを使って頂点バッファをマップすることでですね、1つ目のデータは2つ目のデータによって壊されませんということを保証してあげることができます。で、これを保証してあげることによって余計なですねコピーを作らずとも何度ですねこうタイルの描画を繰り返し行っても問題ないという形になります。で、最後まとめになります。Windows 8はですね、これまでで最も多岐にわたるハードウェア上で動作する OS となります。そのためですね、当初から非常に幅広いレベルの GPU を、より効率的に扱うための設計というのがなされています。で、今日紹介したテクニックっていうのは、その OS によって提供される機能をですね、利用しています。で、すべての機能レベルのハードウェアにおいて、適切なパフォーマンスを引き出すことが可能となります。また D3D11 ですけれども、 GPU のパワーを引き出すための API で、これはどの機能レベルに対応したハードウェアにおいても利用することが可能です。これによってですね、アプリケーションでは現在マーケットに存在するすべてのデバイス、またこれまでに普及しているデバイスに対して広く対応することが可能となります。これはですね、アプリケーションがユーザーの手に触れるチャンスを多く持つことができるということでもありますので、ぜひですね、機能レベルの低いものからできれば対応してあげてください。そのためにではですね、その機能レベル9からの対応を行っていただくと、それから実際のですね、機能レベルに合わせた調整をランタイムで行っていただくと、またより高機能なですね、レベルを使用することが可能な場合には、そのレベル特有の機能を活用していただいて、差別化を行ってあげてください。特にですね、Windows 8におきましては、ステレオ 3D の対応なんかをですね、検討してみていただけたらななんて思います。また高機能レベルイコールハイパフォーマンスのハードウェアとは限りませんので、最適化を行う際には、その動的なプロファイリングというものを行うようにしてあげてください。D3D11 で提供される新機能ですね、こちらを利用していただくことによって、 GPU をより効率的に活用できるということになります。こういったことを参考にしてですね、ぜひアプリケーションの開発を行ってみてください。こちらちょっと参考資料になりますけれども、もうタイムアップと先ほど言われてしまいましたので、ここでですね、セッションを終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。